まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気な街づくり人のご紹介やその活動の最前線のエピソードをお聞きしております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室キヌカワがお送りいたします。さて本日のゲストです。京都戦闘部部長、変わったも名前でしょ。京都戦闘部の部長の吉田玲奈さんです。吉田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、ご紹介はもう少し後で、それからもう一つサブゲスト、我らが町線京都市景観まちづくりセンターから、はい、
はい、杉崎です。よろしくお願いします。
はい、杉崎さんは何度目の登場でしたっけ。
今年4度、今年度4度目
もうほぼ、はい、ほぼ常連さんに近くなりました杉崎さんです。そして、若いゲストじゃないですよね、インターンということで見習いさんで、龍谷大学から3人来ていただいてます。はい、じゃあまず半田さんから
い
こうか。
はい、龍谷大学経済学部2回生の半田里奈です。
はい、
お願いします。
はい、次お願いします。
同じく龍谷大学2回生経済学部の白井と言います。
はい、
同じく龍谷大学経済学部2回生の杉本です。よろしくお願いします。
はい、このお三方は、何先生だっけ。
辻田先生、
はい、辻田元子先生のゼミ生です。はい、ちょびっと推進室だとかコミュニティ FM なんかをゼミの活動に取り入れたらどう、という提案をしてインターンという形で時々覗いてくれてます。
はい、
皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて本日のタイトルですけれども、京都の銭湯のコミュニティ、あ、ほらもう一つやな、
え
という気がしてるのでもう一回言い直します。京都銭湯部ってご存知ですか。銭湯部っていうのは戦うクラブじゃないですよ。銭湯お風呂です。そして京都銭湯部ってご存知ですか。それからもう一つ並べておきたいのは、日暮撤退社って聞いたことありますか。日暮撤退社ってご存知ですか。この2つをメインタイトルにさせていただきたいと思います。ということで、今日のメインゲストの京都戦闘部部長の吉田玲奈さんをご紹介いたします。吉田玲奈さんは実は、当ちょびっと推進室は2回目のご登場。
いや、2回目じゃないです。前は中村君。
あ、そうか。中村さんはチョボ、
はい、
チョボのメンバーとして町屋に関わる若い人、チョボの活動を振り返ってみますと、あるところに、あ、まあそうか、序章でちょっとチョボのことも軽く喋っていただけますか。
あ、はい、以前出させてもらった時っていうのは、はい、町暮らし集団チョボというのを、うん、まあ、やっていまして、で、まあ、若者が、京都でですね、やっぱり家に住むときにワンルームマンションとかに、住んでいる若者が多くいて、まあ、家と大学の往復であったり、まあ、家と、勤め先の往復で終わってしまっている毎日、それでいいのかっていうことで、
うん、
もっともっとせっかく京都の街に住んでいるんだから、街で街暮らししようよということで、うん、それができるのが、たくさんある町屋じゃないかということで、うん、もっともっと若者に町屋暮らし楽しんでほしいなという活動をしておりました。
そうでしたね。確かそのチョボの連中は、町屋というか木造の家屋でちょっとこう閉じてらしたり倉庫になってたりするところの大家さんのところにトントンって叩いて、チョボですって言って片付けするし僕ら建築専門が京都建築専門学校の学生なんで、はい、自分たちでセルフビルドとか設計とかもするし、 あの片付けと工事として住まわしてよっていう交渉を地道に仕掛けて住んじゃったという人たち。
そうですね。
ね。で、京都銭湯部の部長である吉田玲奈さんも京都建築専門学校のご卒業生で、
はい、
かつそこの講師もお務めになってい
た、はい、その後、はい、現在もさせていただいてます、はい、
ご卒業後8年ぐらい経つと。
そうですね、はい、
はい、ギリギリ20代やとおっしゃってました
、はい、よろしくお願いします、はい、
そして、吉田玲奈さんはその傍らといいますか、まあ、お気づきのように建築の専門家でもありますから、建築の設計事務所集団も率いておられる、
はい、
はいはい、それが日暮らし
撤退者ですね、
はい、変わった名前です、はい、それではおいおいとそのお話をしていきますが、まずは京都銭湯部について語っていただきます。
はい、
はい、エピソード1、
はい、まあ皆さんご存知の通りですね、京都にはお風呂屋さんもそこかしこにたくさんあるんですね。
はい、
まあそれというのももともと銭湯っていうのはですね、京都が発祥の地なんです。そうなんです、実は平安時代、
はい、
平安京ができた時からお風呂屋さんの文化が始まっていまして、
はい、
まあ、もちろんですね、日本人ってもともとそのお風呂に入るという文化なかったんですね、
はいはいはい、
それが仏教が入ってきてですね、お寺が世奥という、まあ、はい、庶民に、はい、お湯を施すということを始めたんですね。やっぱお湯っていうのは病気も心身健康に保ってくれますし、うん、まあ、清潔になって、うん、まあ、それが仏教の修行の一つであるっていうこともあって、でそれがまあ庶民に施されたことによって、なんやお湯ってめっちゃ気持ちいいやんみたいなのが庶民に広まってですね、でそれでだんだん湯屋という、まあ、その時はまだ湯船に使ってないんですけども、お湯を沸かして、でお湯が沸けばこう町中にホラー街が鳴り響き、そして人々がそのお湯を求めて集ったという、まあ、そういう時代が、
その当時って確か蒸し風呂から入ったんだっけ。
あ、そうですね、最初は蒸し風呂でしたね、
はい、
はい、で特に鎌倉時代とかですね、もう寒い時代でですね、はいはい、そういう寒さをしのぐのにも、まあ、お湯がすごく良かったっていうことで、だんだんだんだんもうお湯ってええやんっていうことになって、庶民にこう入浴の習慣ができてったんですけど、
はい、
とはいえですね、まあ、京都の町は木造家屋町屋が多く立ち並んでまして、はい、まず狭い中に立ってますので、お風呂作るスペースがないと、
うん、
作るぐらいやったらそのお店とか家のスペース作りたい、
うん、はい、
でまた火事が怖い、
うん、
お風呂それぞれで沸かしてたらいつ火事になるかわからないということで、はい、まあ、それぞれの家にはお風呂作られなかったんですね、
はい、
で、まあ、それがもう現代まで町や最後昭和初期ぐらいまで結局個人個人がお風呂作るという文化が定着せずに、うん、町で一つ地域でお風呂シェアしたらいいやんみたいなことで、うん、銭湯がたくさん京都の町には残っているんです、
はい、ね、今シェアハウスやとか、はい、シェアルームやとかシェアオフィスやとかって、
はい、
シェアがなんかすごく脚光を浴びてますけど、
はい、
そんなん京都は昔からお風呂シェアしとったやん。
そうですそうですはい、
なるほど、
はい、で、まあ、そんなことでですね、お風呂屋さんたくさんありまして、で私もともとその建築の専門学校に通っていたので、
はい、
まあ、そういう改修作業をした後なんかに一風呂みんなで浴びに行くということがよくありまして、うん、で、まあ、学校の近くのお風呂屋さんにも行ったりしてたんですけども、うん、そうすると突然ですね、まあ、2010年か9年、うん、それぐらいですかね、
うん、
ちょっと燃料代がすごく値上がりしまして、
はい、
それで1年間10件ぐらいバタバタバタっとお風呂屋さんが潰れた時がありまして、はい、で学校の近くのお風呂屋さんもなくなってしまって、
うん、
そしたらやっぱもう街の風景が変わってしまったんですね、うん、でさらにそこに通ってた人たちもそのやっぱ場所がなくなるっていうことは、
うん、
その人たち、ま、 近所の人たちでなんとなく同じ時間帯に通ってはいるんですけど、改めてその場所がなくなるともうその人たちが集まることってなくなってしまうんですね。
うん、
もうそのお風呂屋さんでできてたコミュニティももうそこでなくなってしまって、なんかあの人元気にしたはるかなみたいな声をそこかしこで聞いたりとかですね、あ、これはちょっとまずいぞとなんか思いまして。
それって何年前ぐらい、
なのでその2009年ぐらいですかね。
その銭湯部を作らなあかん、はい、あるいは京都の銭湯をなんとかせなあかんと、
はい、
レナさんたちが思い出したの、はい、その頃。
そうですね。
で、あのホームページさっきちらっと見せていただいたら、はい、その時の危機感っていうのはすごくみんな思ってたらしくて、
はい、
あの重機でお風呂屋さんが解体されていく、
はい、
あのタイルが小さく割られていくのを見て、はい、あの暗闇に紛れてその割れた
夜な夜なタイルを拾ったり、
不審者やんかみたいなそういう怪しげな行動をしてたのが
未だにこう残してます
、はい、
そうなんです。
あのリスナーの皆さん、銭湯部、京都銭湯部の成り立ちというのはそういう2009年10年のあたりから始まっています。
はい、
そして、ホームページ見ていただきたいんですけれども、地道にですね、京都の例えば上京区、南区、東山区、左京区というふうに、はい、マップ、銭湯マップを、はい、調べて、
はい、
手作り感あふれる素敵な地図なんかを公開をされています。
はい、でその頃はですね、もうとにかく若い人にお風呂屋さんに行ってもらいたいと、お風呂屋さんの存在を知ってもらいたい、うん、もう全然日常生活の中で銭湯という言葉出てこないですよね。
そうですね、やっぱり温泉っていうイメージがあって区別するのがなかなか、
うん、そうなんです。なんか温泉部とか言われることもあるんで、違う
違う
で、行ってもらいたいっていう一心でそういうマップを作ったりとかですね、まあ、そういう活動をしてたんですけど、やってるうちになんか違うぞと思い始めたんです。
う
ん、
何が違うって？
若者がお風呂屋さんに行かないとか、うん、それからまあまあ家にお風呂ができてきたとか、うん、まあ、そういう原因もあるんですけど、
はい、
そういう問題以前に経営者さんたちがもう元気ないんですよ、
うん、
お風呂屋さんので、やっぱりあのお風呂屋さんでもすごい差があって、まだまだ自分たちはやれると、やる気があるお風呂屋さんっていうのはもうまだまだ流行ってるんですね。うん、でももうこれ時代終わったからもうええわと、自分の代で終わらせるわって思ってはる経営者さんのところはやっぱりどんどんなんか、うん、掃除が行き届いていかなかったりとかですね、ちょっと元気がなかったりとかして、どんどんこうあもうやめはるんちゃうやろかと思ってしまうんですね。うん、だからまずその経営者さんたちに元気を出してもらわないといけないと、うん、それにはやっぱりお風呂屋さんって全然まだ時代遅れじゃないんだよと、これからまさに必要とされてる場所なんだよっていうのを経営者さんたちに伝えたいなと思って、その後はまあそういうお風呂屋さんの役割というか、新しい役割というか、まあ今までもずっと担ってこられたと思うんですけど、そういう役割を改めて皆さんに伝えたいなと思って活動をしています。
銭湯組合ってあるんですかね？
あります、はい、
その京都銭湯部の人たちは、吉田玲奈さんたちは、頼まれもせんのにその京都の銭湯組合の押しかけ広報マン、押しかけ営業マンみたいな活動もしてしまっていたわけですか？
そうかもしれないですね。まあ、組合さんといってもやっぱりお風呂屋さんの経営者さんの集まりですので、
はい、
やっぱりそこまで日々のお仕事があって動けないと思うんですよね。
うん、
はい、
吉田さんの経歴を勉強してましたら、第3代銭湯キングという肩書きもお持ちですけども、
はい、
それはそういう広報活動に関係のあることですか？
そうですね、やっぱりそこ取らないと銭湯の活動をやっていけないと。
その銭湯キングについて短く、
はい、
語っていただきます。
まあ京都一の銭湯好きを決める大会というのがありまして、まあ、それ、まあ、今まで歴代のですね、
はい、
方が取っているんですけれども、
はい、
私はそこ ちょっと2回目から出たかったんですけど、ちょっとあの書類が間に合わなくてですね、ちょっとあの補欠みたいになってしまいまして、はい、2回目は、はい、それで第3回臨んで、あのいただけたと。はい、
戦闘キングの副賞が結構大層なもの。
そうなんです、実はそれが欲しかったっていうのもあるんですけど、のれんがもらえたりとかですね、入浴券1ヶ月分とか、タオル1年分とかですねなんかそんなんもらえました。
ボディータオル1年分、
はい、
あ、そうです、高いですね。
はい、
で、今日我らがマシセンからお越しになって杉崎さんはどうもマシセンの中でこいつは銭湯一番好きそうやっていうので劇者に選ばれたらしいですけど
そうなんです
か。そうなんです。ていうかね、僕は町での人はみんな銭湯大好きだと、はい、意外と行かないってことで、はい、僕に振られた時にえ、みんな違うのっていう話になって銭湯楽しいじゃんとかっていう、うん、その前ね、北区にうちのかみさんが住んでた時に、北区結構北大路堀川にたくさん銭湯があって、
激戦区ですよね、
日替わり銭湯でもあるんですよ。
へ、
これがね楽しくてハマってた時期がある。
吉田さんから激戦区、北区は激戦区ですよ。
そうです、北区は激戦区っていうのはすごい深夜まで営業されてるんですよね。お風呂屋さんって大体3時ぐらいからお湯沸かし始めはって、で大体まあ遅くても12時ぐらいまでかなというところなんですけど、うん、北区はもう深夜3時ぐらいまで空いてるお風呂屋さんもあるんです、
うん、そんなこともあって、
はい、
もう、まあ、京都に来てね、やっぱ銭湯がある京都って楽しいなと思っているんです。
僕も子育て時代といいますか、子供小さい時はあえて意識して銭湯
巡りを
してたことがあって、で、おっちゃんにその風呂の入り方のマナーとか知らない人に教えられてた。うわ、このビリビリのお風呂怖いとかって言いながら子供が入ってたっていうのをちょっとやっぱりやらしとこうみたいなありましたね。
やっぱ杉崎さんもうん、まさに小さいお子さんおられると思うんですけど、
はい、だからね、おばあちゃんが来るとうち娘なんで、おばあちゃんとかみさんと3人お風呂に行くのがもうイベントになってますね。
やっぱり、子供の時からいろんな大人をに接しとくってすごく大事なことだと思うんですね。
そうですね。
もう家の中の環境だけじゃなくって、世界にはいろんな人がいるんだよっていうことを、うん、知っておくとやっぱ度胸もつきますし、いろんな人と話しかけられるこう、うん、スキルも身につきますし、世界がすごく広がると思いますね。
うちの息子なんかも風呂入らへんのか、シャワーだけでええわみたいな、なんか寂しいとかねありますよね。
まあ、特に若い人シャワーだけで済ませること、
下宿だとやっぱりシャワーで済ませることが多くて、
そうですよね、なかなか、まあ、あんまり家のお風呂って一人でお湯ためて入ってももったいないなっていう、めんどくさいなって感じするんですけど、お風呂屋さん行ってもらうともう入りたい時に即沸いてますから、うん、適温で、
はい、
はい、
はい、でそのお風呂のすごさっていうのを吉田さんたち銭湯部はお風呂の凄さっていうのを感じたわけですけども、
はい、
今活動で、
はい、
何でも、あ、そうだ、何人ぐらいおられるんですかね、銭湯部。
そうですね、今15人ぐらいいるんですけども、はい、大体社会人と学生さん半々で、で男女比も半々ぐらいで、
うん、
で今はバンダイのお手伝いをさせていただいてます。
なんと、
はい、
バンダイに座れる。
はい、
古い人にとってはなんかうっとかって思うことなんですけど、
はい、
でも2軒のお風呂をさっき手伝ってるとおっしゃってましたね。
そうですね、上七軒の桜湯さんっていうところと、
はい、
町船さんの近く の, 梅湯さん、
はい、
はい、
そういうお手伝いする中で何かいい経験とか気がついたこととかありますか？
そうですね、なんかすごく面白いなと思ったのは、皆さんお風呂に入りに来られてるっていうよりも、うん、人と喋りに来たはるんですよ。
実はそうなんや。
はい、なんかある日バンダイ座ってたらですね、おばちゃんが入ってきて、あ、なんや今日貸し切りやんみたいな感じで脱衣にはるんですけどずっとテレビ見て待ってはるんですよ、お風呂入らずに。
あ、誰か一緒に。
そうなんです、車で誰か来るの待ってはるんですよ。
お
う
お
う
お
う、でなんか人が来て、あー、なんか貸し切りやから待ってたわみたいな感じでお風呂入ってはったりとかですね、
うん、
なんかそんなのも面白いなと思ったり、それとあと バンダイに座ってて本当にすごく思うのは、もう何気ないこの挨拶が本当に頻繁にこう生まれる場所なんですね、
うん、
日常生活でなかなか挨拶って一人暮らしなんかでもする機会少ないと思うんですけども、お風呂屋さんに行くともう本当にもう簡単なこんばんはから、いい天気やねとか、もうなんていうんですかね、ありがとうとか、
うん、
いいお湯やったわっていうのをもう本当に最高の笑顔で皆さん言ってくださるんで、
うん、
なんかそういう挨拶が生まれる、自然に生まれる場所やなってすごく思いましたね、うん、
なんか湯屋と言いますか、銭湯と言いますか、底知れぬ潜在パワーと言いますか、
そうですね、
感じますね、
はい。あとやっぱり一人暮らしの学生さんとか、地元から遠く離れて来てる若い人も多いので、
うん、
なんかこうおばちゃんになんかもうすぐ地元帰らなあかんねんとか、なんかでもお母さんがなんか進路反対しててとか、なんかそういう相談してたりとかですねなんかこうおばちゃんとジャニーズの話で盛り上がってたりとかですね、なんかこうそういう血縁関係じゃないんだけども、なんかこう、うん、なんとなしに気軽に悩みが打ち明けられる場所だったりですね、なんかそれこそ子育て中のお母さんなんかでも家の中でずっと子供と一対一で育ててるとすごく大変だと思うんですけど、
煮詰まります、
はい、
本当に煮詰まっちゃう。
それがちょっとお風呂屋さんに行くことで気分転換にもなるし、おばちゃんになんかちょっともう見といてあげるから頭洗いとか言われたりとかですね、もう本当に何気ないことなんですけど、そういうのですごく救われたりしますよね。
京都銭湯部の皆さんはそういう活動を通じて銭湯 のすごさっていうのをこういろいろな方に伝えていこうとしてあるわけですね、
はい、
でもう一つ銭湯のすごさっていうのは、吉田さんたちが建築の専門家であると、
はい、
その日暮らし撤退者っていうのを引いてられるということもどうも密接に絡むみたいですね。
うん、そうですね。
日暮らし撤退者ってどんな字書くんですか。
日本の暮らしのお手伝いと、
はい、はい、仮暮らしのアリエッティじゃなくて日暮らしの
はい、その日暮らしじゃなくてはい、
で日暮らしでお手伝いの撤退、
ね、はい、
の館というか、
はい、
シャ
ーですね。
その、はい、吉田さんのご自宅である町屋には昔、はい、お風呂があって、
はい、あ、
ついてたけど、ね、壊しちゃったってさっき言ってたよね
はい、私が今住んで事務所兼家にしてる家も古い長屋なんですけど、もともとお風呂がついてたんですね。ただそれはもう無理やり庭の部分を潰してお風呂が立ってまして、そのせいでもう光は入らないし風も入らないしっていう、もうすごい劣悪な環境になってたんです、うん、まあそういうお家京都多いと思うんですけども、うん、でもう私、まあ、近所に 3,4 軒お風呂屋さんありますし、もうお風呂にとにかく通いたい方が強かったのでですね、もうお風呂いらんわと思いまして自分で壊しました
日暮らし撤退者は吉田さんともう一方その、はい、施工を担当するそのいわゆる昔の撤退さんと
そうですね
いうのを突き止めた方と二人でなさってる、
はい、そうですね、大工さんと二人 で、
はい、でその設計する図面を引くだけじゃなくて施工もやっちゃうと、
はい、
昔からそういう大工の棟梁と手伝いさんがいたら町屋の修理屋とか改修屋とかができてしまったっていうのを、はい、もう一回今のこの平成のように再現しようという活動のようですね、
は
い、
そうですね。やっぱり今一般の方、例えば古い家に住んでられてですね、なんかそう家直したい、相談したい、ちょっとしたことなんだけど相談したい、でもどこに相談したらいいんやろうと、どっか工務店さん行ってもすぐなんか見積もりでなんかじゃあすぐもう工事しましょうかっていう話になるんじゃないかって、うん、なんかどこに相談していいのかわからないと思ってはる人 多いと思うんですね。で本当にちょっとしたそれこそうちのお父さんがいてくれたら屋根とかちょっと直してもらえたのにとか、うん、なんか そういうそれこそ本当に気軽な悩みから相談してもらいたいなと思っています。
このまちづくりちょびっと推進室に数年前にチョボさん、町暮らし集団で、
はい、
町暮らし集団のチョボさんが出てくださいましたけども、一等最初に紹介したように建築専攻の学生さんたちが町屋を片付けて改修して住まわしてくださいとまでやっちゃう人たちだった。それを広げていく活動が進化して年を経て設計事務所とそういう大工の棟梁とが組んでちょっとした町屋ドクターといいますか、
そうですね、
本当の地域、ね、
町医者になりたいなと思ってます。
ね、そういう人たちが銭湯って大事だよね、銭湯と同じようにその延長線でいろんなお話が工事の最中も地域の人たちとご近所さんとできるような、
はい、
そんな大工さんと撤退さんと設計事務所と、うん、それと銭湯部と、
はい、
吉田さんの中でなんかミックスですね。
そうですね、もう本当に自分がしたいことっていうのは全てなんか根っこでは大事なことはつながってるなと日々思ってまして、うんうん、やっぱり銭湯の活動にしろ建築の工事にしろ、うん、それを続けていくことでコミュニティを作っていきたいなという思いでやっています。
ね、銭湯の中にもコミュニティをつなぐ、
はい、
メンテナンスする大切な機能が当たり前にあるよ、
はい、
そしてお風呂屋さんが人をつないでるよ、わざとらしくない地域の福祉、きちんと高いけど、はい、なんかそんな大事なものがあるよって、
ね、本当に毎日の当たり前のお風呂に入るっていう行為の中でそこで人をつなげるって本当にすごいことだと思うんですよね。
はい、なんかほぼまとめになっちゃったような気がします。京都銭湯部という活動をされてる吉田玲奈さん部長さん、そして、日暮らし撤退者という設計事務所と大工さんのチームを率いてられる吉田玲奈さん、一人の人間の中にこういう二つの大切な地域のコミュニティを楽しく元気にするという機能が満載されているようです。ぜひ皆さん銭湯行ってください、
はい、
あるいは、
はい、
ホームページ覗いてくださいね。それでは我らが町銭結果まちづくりセンターからの告知タイムです。
はい、あ、すいません、2月23日に1年に1回景観まちづくりシンポジウムというのをやっておりまして、午後、人町交流館で開催します。今年はこれからの地域まちづくりの担い手ということで実直なテーマで取り組みたいと思います。この中でですね、以前こちらにも登場したつくるびの石川さんも、五条の話で、はい、登場しますのでよろしくお願いします。はい、まだ絶賛申し込み受付中です。
はい、そしてもう一件私の方から告知、つくるビルの五条新町つくるビルの石川さん絡みでもう一件、3月21日春分の日、五条縁側ミニツアーと称しまして、つくるビル石川さんのところとそれからアートスペースヨスが沼沢さんといって茨城県警の強行犯係の刑事さんをやられた方がアートスペース型町屋町の縁側を開いておられます。そのお二方のすごい近いので街歩きツアーをしてでというそういうミニツアーをやりますので、またフェイスブックページとできたら見てください。ということで時間となりました。閉じ方どうするんだっけ。はい、この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして京都市我らが町銭まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。吉田玲奈さん、京都銭湯部部長さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。